心行漢字在殺行寺般若波羅蜜寺見聞開九度一切九薬離世式不異句異式式即句句即是式十相行式無如是捨離世是諸法苦相諸不滅不苦不浄不増不減苦苦中無色無住相行式現に微是心に無色諸行即法無限界内し意識界無無明薬無無無無老死人苦寿滅道無知悪無徳無所得公母内沙汰三宝大智般若波羅蜜大人衆前大名衆前無上衆無等道衆細工実不公公説般若波羅蜜収束説収和す天下天波羅蜜天波羅尊雅天母之所感行願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを 今からね、1時間ちょっとお話ししますので、もう足崩しちゃってくださいね。楽な姿勢で聞いてください。はい、今日ね、天気予報かなり恐ろしいことを言ってて、西日本なんか食料を 3日分ね用意して、冬不況の外出しないようにとかね、なんかかなり出ていて、まあ、今鎌倉は、ちょっと薄日が差しているけども、風はもちろん強いですけどね、まあ大丈夫そうですね。ただ確かに西日本大変なことになってる場所もあるでしょうけど、はい、そんな中ね、今日も、来ていただいてありがとうございます。はい、まあ、なんていうかな、私らが今やっているのは、私がすでに何かもう競技体系みたいなものを持っていて、でそれをなんかカリキュラムに組んで、はい、じゃあ皆さんに、やる、教えるっていうのともちょっと違うんですよね。まあ、もちろん私が何も持ってないってわけではないんだけども、それよりか、みんなで一緒に研究をしていくっていうね、そういうスタイルなので、だから当然研究はどんどん進んでいくし深まっていくし、でそしてその過程においていろんな問題点が出てきて、うん、これ一体何なのかなって、ね、みんなで検討して、でそれでそれを乗り越えた時に、この研究会自体がちょっと新しい、段階に入る、ね、っていうようなこともあるだろうし、その研究がちょっと間違った方向に行っていたら研究会自体がガタガタになって、それが、まあ、日常の中にもあるいは瞑想の中にも出てきてしまうというね、人間関係がおかしくなるとかね、いろいろあるので、まあ、そういうことを経ながら、今実験研究を続けていくっていうね、そういう流れですね。で、まあ、主にここは、鎌倉、まあ、関東ですね、目黒不動産に時々行ったり、旭カルチャーでやったりね、していて、まあ、一応関東が中心なんだけども、まあ、2ヶ月に1回は私必ず名古屋 と、京都関西ですね、行ってますので、まあ、名古屋と関西の人も一緒にやって、で、まあ、鎌倉で言っても、まあ、ここに、今日もね、富山県の人が来てらっしゃるんだけど、で北海道の人とか、今日は来てらっしゃらないけど、どこからね加わる人もいて、それで、まあ、みんなで進んでいこうってね感じですね。で、まあ、でも中心は関東なので、どうしてもちょっと名古屋京都が、2ヶ月に1回しか行けないので、まあ、行った時はこの関東で話し合ってきたことをもう一回まとめてお話しするっていうね。でそうするとね、私も2ヶ月分のまとめができてちょうどいい感じで、でこの間先週が、土曜日が名古屋で、日曜日が京都でね、それで、ここ2ヶ月、去年の暮れからですね、ずっと問題にしてきたようなことをまとめて名古屋の人と関西の人にお話しできたかなっていうね、感じなんだけども、まあそうやって話してると、単に関東で話し合ったことをそのままただ伝えるんではなくて、名古屋の人に伝える、
関西の人に伝えると、そこではもちろん新しい出会いがあって、新しい発見があって、それは関東ではまだ発見していなかったような心理がそこで名古屋で発見できたり、京都で発見できるっていうね、いうこともあるので、だからまあ本当に、でそれをまたかあの鎌倉を中心にしてね、関東の人に伝える、まあ、全国の人に伝える、まあポッドキャストだったらこれはもう全国どころか、これは結構海外在住の日本の方も聞いてくださっているのでね、まあ、これはもちろんインターネットつながってさえいれば、どこでも世界どこでも聞けるような体制になってますからね。まあ、そんな感じでね、今進めています。で今ね、ある、今年になって、あるちょっと新しい段階が来たかなっていうね、で感じがしていて、でまあ去年からもずっと流れが来てるんだけども、まあ、私らは今までね、どちらかというと、まあ、青空っていうものを、徹底的に見ていこう、青空を体験するために、まあ本当に全力尽くしてきた、っていう感じなんですよね。まあこれ、まあ、今ここに目の前にいる人も、このポッドキャスト聞いてるらっしゃる方も、それは同意してくださると思うんですけれども、でもね、問題は、青空にまあ触れた後、触れればいいっていう問題でももちろんないし、で触れた後にいろんな問題があるけども、で特に、触れた時にですね、触れることによってある非常に危険がそこにある。でその危険っていうのは、この危険さっていうのは、我々の先輩の人たちが非常にクリアに意識していて、で様々な警告をしてくださっているんですよね。でその警告も、ただその警告を読んだだけじゃ、一体何をそんなに、心配して、何をそんな警告してるのってよく分かんなかったんですけども、でも今我々が、この青空っていうものに、結構多くの人が触れ始めています。これはみんなと話してても、みんなからのメール読んでも、それは私感じるんだけども、でも同時に触れているからこそね、そこで、生じてくるある種の危険さっていうのが、ちょっとこれがいよいよ一方案の問題にもなってきたかなっていう感じはちょっとしてるんですよ、去年の後半ぐらいからね。でまあそれまではね、なかなか触れられないですってね、微細な感覚感じられないですっていうようなことの方が多かったんですけども、今は、まあそれもそれで、その問題はまた後でちゃんとやりますけども、微細な感覚が触れられなくて、それで青空なんかよく分かんないんですっていう人も、もちろんまだたくさんいらっしゃって、それはそれでちゃんとやりますけども、それと同時にね、もうなんとなくもう触れちゃって、意識がちゃんとストーンと落ちちゃってとかね、っていうようなことを経験、し始めてる人も結構本当にいるわけなんですよ。でその時にある危険さが出てきて、どういう危険さか、ね、これはもう本当に、普遍的なものであって、だからこそ、我々の先輩の先生たちが、さまざまな警告を発してくださっています。ね、まあ、特にチベットでもそうでしょうけれども、まあ、我々が一番馴染んでる日本の禅宗、ね、でも禅宗非常に激しい、座禅をしますので、座禅をすることで非常に深いところも入っていくんだけども、でも深いところへ入っていけばいくほどある種の危険さもあって、でその危険なところにドツボにはまっちゃう人もやっぱりいたわけですよね、中国の禅の歴史の中で、日本の禅の歴史の中で。なので、それを、例えばね、ヤコ禅という言い方をします。ヤコね、ヤコって野狐ですね、野狐禅ね。でこのヤコ禅っていうのは、これも非常に、これも青空の付近に埋まっている地雷の一つで、でこれは、 まあ、いろんな例えがあるんですけれども、一つはね、これ因果を否定するっていうことなんです。因果っていうのは原因と結果ですね。で、原因と結果を否定するって分かりますかね。要するに悪いことをしたら悪い結果出る、良いことをしたら良い結果出る、だから悪いことしないようにしようよねっていうのが、まあ一応基本じゃないですか。ね。で、それを否定しちゃうと、どうなるかって言ったら、悪いことし放題とかね。それでもう善も悪もないんだとかね。そういうことを どうせ言い始めるんですよ。ね。それ、なぜかっていうと分かるんですよ。もうこの、確かに青空に触れている瞬間にはもう善も悪もなくなってしまって、で、そうすると自分がなんかものすごい超能力っていうのかな。全能感ですね。全能って分かりますね。何でもできるっていう全能感ね。全能感に感じて、で、それでもう自分は何だってできるんだ、もう自分を縛るものはないんだっていう方で、変な方向に行くことが非常にやっぱ禅の歴史の中ではあって、で、それを、ヤコ禅、ね、ノギツネになった、ね、それもある、歴史的事実かどうか知らないけどね、まあそういう、まあ、ある意味深い座禅をすることで、あ、自分はもうすでに因果を乗り越えたんだっていうことを思ってしまった禅僧がいるわけね。で、その人どうなったかっていうと、乃木綱になったっていうね っていう、そういう、もう落ちて、もうなかなか人間に戻ってこれなくなったとかね。そういう、例え話を禅僧たちは使うわけね。それなぜかって言ったらば、やっぱり、そういうふうに、罠というか、落ちた人が結構やっぱりいたわけなんですよ。で、これは、瞑想が深いとこまで行かない場合は、いや、何のことか分かんない。ね。呼吸見たって全然呼吸を見れないとかね。手のひら何の感じられないとかね。そうすると、瞑想が全然深いとこ入っていかないから、入っていかないと、そんな因果を乗り越えるな、そんなことは、そういう発想すら起こらない。ね。だから、まあ、良くも悪くも、まあ世間的な価値観の中にとどまって、で、世間的な価値観の中にとどまる限りは、まあ、悪いことしたらちょっと警察に捕まるからやらないようにしようとかね、そういうふうに、まあ一応世間の道徳の範囲の中で生きるから、まあ、それほど極端なことは起こらないけれども、でも、なまじ瞑想が深くなっちゃって、なまじ青空的なものね、空なるものに触れた時に、ちょっとそこにふっと危険が生じてくるっていうのは当然そうで。で、あるいはそこまでいかなくても、もう本当に何もしなくたっていいんだっていうような、的な、反応することも大いにあって。なので、この青空に、触れた後、どうするか、っていう非常に、深い重たい、主題が当然あって、で、一方案としてはね、ちょっと今まではこの青空があるよ、青空に触れるためにはこうなんだよ、で、青空っていう発想がなかったから、今まで瞑想もマインドフルネスもうまくいかなかったんだよっていうような、ね、文脈でずっと話をしてきたと思うんですけども、まあそれだけでもね、もうたっぷりとお話しすることがあったので、それに全力尽くしてきたんですけれども、でもちょっとね、今年からは、この青空に触れた後、そこにたくさん埋まってる地雷を全部避けて、まあ、地雷踏んだっていいんだけど 地雷踏むけどパンパンってなってね まあ、やっぱり人間ってね、地雷踏まないとそれ分かんないっていう面もあるんですよ。で、うまく立ち回ってあれするよりかね。だから、まあ、私自身もたくさん地雷踏んで、傷を何回も負って、そのために、奇跡的に復活してきた人間なので まあ、どこに地雷があるかは、まあ、大体わかるんですけども、 この青空の付近に埋まっている地雷ね、これがちょっとこれから一方案の人をちょっと危険にさらす傾向が今出つつあるので、でこれについてね、ちょっと今日ぐらいからお話ししていきたいかなと思いますね。ここに至るまでの、流れについてもう一回ちょっとおさらいしますけれどもね。何でもそうなんだけれども、物事っていうのは、人と出会うことによってね、新たな何かが始まるじゃないですかね。で私も本当にいろんなたくさんの、方にお会いして、でそのたんびに私の人生変わってきて、まあ一番の出発点が内山幸四郎氏っていうね、方ですね。ニコッとしてるね、ちょっと歯を出してるんで まあ、方にお会いすることで、まあ、私もガラッとそれまでの普通の大学生から、大学生がなんか仏教書をただ読んでいただけなんだけども、である限りはその仏教書に出てくる登場人物っていうのは、まあ、みんな架空の人のようなもんですよね。だから小説の中に出てくる、ね、ドストエフスキーのカラマゾフの兄弟。ね、非常にリアルだけども、あれは19世紀のロシアだし。でね、そこに出てくる人もやっぱり、まあ、ただフィクションですよね。まあ、本当はフィクションじゃないからあれだけ、あれなんですけども。で、禅のね、禅僧たちもね、いろいろ、本読んでもやっぱりどっかフィクションっていうのがあって。だけど、内室氏って生身の人間に会うと、フィクションじゃないんだっていうね、本当に生身の人間として、座禅に一生捧げた人が目の前にいるんだってね、なって、そこら辺から、まあ私もまあ、この世界に入って、でこの世界に入った後は、本当に素晴らしい先生たちに、もう本当にぴたりのタイミングでお会いして、でその度に新しい世界が開かれてきて、で一番最近ではね、今日は来てないか、今日はインド行った人いないけども、ミンギュル・リンポチェですね、ミンギュル・リンポチェっていう、素晴らしいリンポチェに、この間11月ですね、お会いして、お久しぶりに来たって感じでね、その先生にお会いして、なんていうかな、ドキドキするんですよね。ワクワクするんですよ。で、内室氏は、私はちょっと一緒には修行できなかったんだけど、もうすでに引退されていたんでね。で、だからまあ内室氏が引退生活、生活をされている、まあされてると言っても、まあもちろん、まあ、しょっちゅうずっと本は毎年何冊かね、コンスタントに出されていたし、聖宝現像のね、提唱はずっとされていたしね、なので、まあ活動されていたので、まあ私も時々はお会いして、でお会いしてお話ししていると、もう本当にドキドキワクワクして、でその話が終わって追い飛ばした後にね、ものすごい力が内側から湧いてきて、これだったら本当に私何でもできるぞってね、何にも怖くないし、本当に何も怖くない、ね、っていうような思いにさせられるんですよ、先生っていうのはね。でまあそういう、それとあと、その先生が持っている謎の部分っていうね、なんだな、この人謎の、いい意味でブラックホールみたいなね、そのなんか邪悪なものがあるっていうんじゃなくて、なんかものすごいワクワクするだけども、でも全然何が何だか分からないっていうね、こんなの聞いたことがないぞ、ね、こんなことを今まで想像したこともないぞってね、まあそういうのがパオックセアドでね、それまでは普通の日本の禅宗のあれしてたから、まあそこで禅定だとかね、 第一前兆、第二前兆とかね、第八前兆が非相非非相兆とかね、なんかニバーナとかね、まあなんかすごいこと言われて、でそれがまあ仏典では読んだことあるんだけども、でも本当に実際にはできるなんて全然思ってもいなかったようなことができるらしい、ね、とか、あるいはそので、まあ、最近あったミゲル・リンポチェっていうのも方もね、うわここになんかちょっとあるぞあるぞってどういうことかっていうと、みんな病人ばっかりのところでなんか病人ばっかりのところでなんかそれでね、どうやったら病気を治せるかなんて本はやたらにたくさんあるんだけども、どこにも健康な人がいないっていうねそういう状況の中で本当にもう健康を絵に描いたような人が いる、あ、健康になれるんだね。あるこの治療法を使えば、今まで治療法の本はもう山ほどあって、だってみんな病気でみんな苦しんでいて、こうなったら胃潰瘍が治せるよと糖尿病が治せるよとかね、たくさんのそういう本は出てるんだけども、まあみんな病気と戦ってる人はたくさんいるんだけども、病気を克服した人が誰もいないっていうねっていうような状況だったのが、本当にもうピンピンの健康な人が現れて、あ、我々も健康になれるんだっていうね、そういう希望っていうのかな、湧いてくる。まあミンギュル・リンポチェっていう人がそういう方で、そうするともうリンポチェの人生っていうのは非常に単純明快になって、あ、これ前も話したけど、もう一回大事なことだから言うけども、リンポチェね、まあこれも4年間ね失踪していったっていうか大きな責任ある人なので、まあ、ちょっと4年間ちょっと一人にしてよねって言って一人で修行されてた方なんだけども、じゃあこの今後の人生何をしたいんですかって言ったら、もう2つしかなくて、ネイチャー・オブ・マインドっていうね、心の本質、青空のことですね、私らの言葉を使えば、それをもっと明らかに知りたいんだってこと。2番目で、その知ったものをみんなとシェアしていきたいんだっていうね。うわおおって感じでね、もうやっぱり単純明快だなってねなんかお寺を建てたいとかね、なんかからしたいとかね、そんなんじゃなくて、もう本当にネイチャー・オブ・マインドを明らかにして、でそれをシェアしたいっていうね、一方の言葉を使えば青空っていうものを徹底的に解明してね、でその自分が分かった青空をみんなとシェアしていきたいっていうね、まあだからまあ私も同じ思いを抱いてんだけど、まあもちろん私はちょっとそれ以外に、これからちょっとセンターを作んなきゃいけないとかね、いろいろあるのであんまりそうストレートに言えないんですけれども、で、そういうふうにして、まあ先生と出会うことで、人生が変わってくる。だからまあ人が出会うことによって、人と人とが出会うことによって、新しい世界が開かれる、ね、これはもう皆さんもそうだと思います、ね、でそれで、私もドンピシャリのね、タイミングでいろんな人に会ったっていうか、ドンピシャリのタイミングじゃない時に会っても全然何も起こらないんですよ。ドンピシャのタイミングだから会う、ね、でだからミゲル・リンポチェというのは実は 5,6 年前に私会ってるんですよ。だけどその時なんかちょっとピ、は、申し訳ないんですけどちょっとピンとこなかった。多分私の方でも準備ができていなかったと。で今回お会いしたら私の中でも準備できて、リンポチェも多分ちょっと変わられていて、なのでもう本当にドンピシャリで、今日ねちょっと取り上げる方がちょっとお坊さんではなくてセラピストの方なんですけども、池見明先生っていうね、関西大学の大学院の、臨床心理の教授ですけども、 まあ、この方フォーカスイングっていうねものを、日本に紹介して、でリードしてきた方、まあ、あの英語がもう堪能というかもうネイティブ みたいな方なんで、あのもう単に日本で教えてるっていうんじゃなくて、インターナショナルなフォーカスイングの世界でリードしている、そういう方ですね。で結構ね、2年前ぐらいからあの石尾さん経由で知り合って、でお会いしたりして、ちょっとあのいろいろ意見の交換とかも してたんですけども、で去年ね、5月ぐらいに、メールいただいて、自分は青空のフォーカスイングっていうものをね最近始めましたって、でそれがこうこうこういうもんですってね言って、私もなんか来たなっていうのは思ったんだけど、ちょっと私の中で準備が何もできていなかったので、どうお答えしていいのかよく分かんなかったんですよ、ね。でそうなんだけど、ちょうどこの間京都座禅会の時に、久しぶりにいらして、3人の大学院生と3人のなんか今一緒に勉強してるっていうね、合計7人ぐらいで、いらしてくださって、ね、でそれで一緒にやって、でその後お茶会でお話をして、でその後ちょっといろいろやり取りをして、そうなのねっていうね。でまさに私らが、今問題にしていること、青空に触れた後そこにいくつかの地雷が埋まっている、ね、でその地雷を避けて、じゃあどうこの後生きていくべきなのか、青空としての私を自覚したとしても、もちろん私は雲の部分をもちろん背負っているわけですよね。相変わらず感情は湧いてくるし、相変わらずティンキングになるし、ね、でまあそれにもうエゴのままの時とはもちろん違うんだけれども、だけどこの青空っていうものに少しずつ触れた後、それでももちろん雲としての部分も当然あって、でそこら辺をどうすべきなのかっていうのがね、今の、一方案の問題意識なんだけれども、そうじゃないとそこでその地雷を踏んでしまう。でその地雷を踏んだ時に、地雷を踏んだ本人も傷つくんだけれども、周りも傷つけるんですよ。でこの地雷はね、結構破壊力のある地雷なんですよ。私らがエゴまみれで暮らしている時に踏む地雷よりか、わかりますかね。要するに私らがもうそんなもう瞑想も仏教も何もあったもんじゃなくて、世の中はねえ、もう金だぜとかね、世の中はもう欲望だぜとかね、非常に単純明快なところで生きて、でも怒りに燃えちゃって、ね、嫉妬に狂っていろいろ、ね、いろいろ傷つき合って、でまあそういう時でもバンバン私ら地雷踏むじゃないですか、ね、だけどもでその時の地雷ももちろん破壊力あるけどもね、ね、だけどこのなんていうかな、この青空の周りに埋まっている地雷は、地雷の破壊力がちょっとね段違いなんですよ。もちろんこっちの方が破壊力が強いのね。で私らはもう怒りに任せて、なんか殴り合いの喧嘩をしたとかね、欲望に任せて、なんか乱れたことやっちゃったとかね、ね、で満員電車の中でつい痴漢してまた捕まっちゃったとかね、まあ、いろいろあるんだろうけどもあって、まあ、それはとんでもないことだし、ね、それによって本人も周りも傷つけるけども、まあ、それはある意味非常に単純明快な地雷じゃないですか、ね、だけどこの青空の周りに埋まっている地雷っていうのはもうちょっと複雑で見えなくて、でも破壊力は強くて、 てなのね。でその破壊力の強さっていうのは 何かっていうと、さっきの矢子禅もそうなんだけども、あのなぜその禅僧が脱狐に生まれ変わっちゃったのかっていうと、さっきも言ったけど因果を否定したからなのね。つまりでなぜ因果を否定しちゃうのかもものすごくよくわかるんですよ。多分青空をちょっとでも触れた人ならわかると思う。なぜ青空の中ではもう因果ないから、もうそこでは解放されてるでしょ。でそこで非常に危うい部分が出てきてしまって、だから私はもう何やったっていいんだっていうようなとこまで行ってしまって、この因果に関してちょっとね舐めてかかるっていう部分が出てきてしまうんですよ。ね、だから自分がやっていいこととやって悪いこととの区別がつかなくなってくるっていうのがあるのね。で、そういうことを見ると仏教っていうのはなんで、単純明快なことを言わないで、ね、私いつも言うけど仏教は数字が好きじゃないですかね。4とか5とか6とか7とかね、6の六波羅蜜とかね、7の七隠しとかね、8の八正道とかね、でみんなこの7つのポイント気をつけなさいよ、この8つのポイント気をつけなさいよ、この6つのポイントに気をつけなさいよってね、まあ、一番単純には3つで会場絵に気をつけなさいよとかね、いうわけですよ。これなぜかっていうと、この非常に危ないところに入ってきた場合に、さまざまな観点から気をつけていきなさいよ。ね、一番単純なの戒定ね、まず戒律を守ることを気をつけなさいよ。それから禅定に入ること、それから知恵でね。だから絶対に知恵だけでいいよとかね、禅定だけでいいよとか言わないじゃないですか。もう戒律も大事だし、禅定も大事だし、知恵も大事だよねとかね。そういう言い方をしていくわけなんですよ。でそれ何のためなのかっていうと、もう全部が、地雷を避けるためですね。本当にだから地雷を避けるためにさまざまな注意を、注意点がある。なぜこの注意点がないと見事に地雷を踏んでしまうから。そしてこの地雷が単に欲望のままに何かしてしまったとかね、怒りのままに人を殴っちゃったとかね、っていうようなレベルの地雷、まあそれもひどいけどもレベルの地とは違って、やっぱこの青空の周りに埋まってる地雷っていうのはちょっとやばい地雷が埋まってます、ここは本当に。なので、ここら辺をねちょっときちんとやらなきゃいけなくて、でその時に非常に地道な作業が必要で、どういう作業かっていうと、この青空、自分の本質が青空だって分かった後でも、それでも私らは雲の部分も当然あるわけね。いろんな感情が湧いてくる、いろんなティンキングが湧いてくる、そして、この自分の中にさまざまなことが起こってくるね。でそのことを青空の視点からもう一回きちんと見ていく、そういう作業ですね。だから今まではなんとか青空の方へ行くことが主だったんだけども、まあ一応青空 に近づいた、でまだ完全じゃもちろんないけども、でその後どうやってこの自分の中にあるもの、だって今自分の中にさまざま起こってるわけだし、そしてもうすでに私らは自分の本質が青空だなんて知らないままに40年50年60年生きてきちゃったんだから、その、60年分の、心の癖だとか体の癖だとか人間関係だとか、 ていうリアリティがあるわけじゃないですか、当然ね。でそれを今ようやく自分の本質が青空だって分かった後に、自分の本質が青空だっていうところからどう、見ていくのか、ね、それを、それをしないとこの、自分自身の何かが見えてこないし、それがつまずきのもとになってしまう、ね、それで、この今自分の中に起こっている何かっていうのはもちろん仏教でもいろんな言葉を使って、でまあ一つは例えばね、テラバダの人だったらチッタのパッサナって言い方をするわけね、チッタ、ね、心っていうものをアヌパッサナ、随感するって言い方をするけども、心を見ていくね、とか、まあ、いろんな言葉当然あるんだけども、あるいはティクナタハン氏だったらば結び目 not ですね、 knot の not ですね、それを、見ていく、ね、とか、いろいろあるけれども、ちょっとねなんか結び目っていうと、まあ、それ当然紐がこうやってこんがらがっちゃった結び目じゃないですかね。だからそれも確かにこんがらがっちゃってるから、ここの部分が確かに苦しみを生んでるから、これ見なきゃいけないとそうなんだけど、であるいは心っていうのももちろんそうなんだけども、でもなんかちょっとねなんていうかな、総合的じゃないというか、ちょっとある部分にフォーカスを当てすぎちゃってるっていう、ね、ような感じがするので、なんかいい言葉ないかなと思ってたんだけども、フォーカシングの人が私このことは前から知ってたんだけども、フォーカシングの方がフェルトセンスって言い方をするんですよね。フェルトセンスね、フェルトってフィールの過去分詞ですよね、これにフェルトセンスってまあよく聞くからね、これ私もセラピストの卵みたいな人に散々聞いたんで、フェルトセンスってよく言うけど何のことってね。だけどなんか誰もきちんとした説明というか納得のいく説明なんかしてくれなくて、なんかモヤモヤしたものがあったんだけども、この間池見先生に直接聞いたらやっぱりさすがに第一人者に直接聞くのが一番分かって、あ、要するにこういうことなんですよ。私の中にさまざまなことが起こってるわけね、今ね。それが怒りだとか欲望だとか依頼だとか心配だとかね、なんか不安だとか、まあいろんな言葉言うけども、言った途端に何かを失うじゃないですかね。だってあなた今怒ってるでしょって言ったって、まあそれは確かに怒ってるんだけども、怒りっていうだけでね、山下さんの内部で起こっていることを全てを表現はできないですよ ね。もっと複雑なことが絡み合ってさまざまなことが起こって、それをあえて言えばちょっとまあ怒りかなってねいうことじゃないですか、ね、だから私らの中で本当に今起こっていることさまざまな感情とthinkingがもつれあって、そして体のフィジカルな、ね、感覚としてもさんざんなことが起こって、ね、そういうことは生なリアリティとして今起こっているわけね。でそれを私らは言葉でコンセプチュアライズして概念化して、あ、今あなた怒ってるね、あ、今あなたの中にむさぼりがあるねとかね、すぐ言ってしまうんだけども、そうするともうすでに怒りとかむさぼりとかね、なんかそういうコンセプトの世界に入っていってしまう、thinking の世界に入っていってしまって、このリアリティを見失ってしまう、ね、でそうなので、池見先生の説明によると、この言葉として、表現したり概念化する以前に人間の中で起こっている全ての感情だとかシンキングだとか 肉体的な反応だとか、それの生な状態のことをフェルトセンスっていう、ね、だからまさにだからまさに私らが今見たいのはこのフェルトセンスそのものなんですよ、ね、怒りを見るとかね、むさぼりを見るとかっていうと、もうすでに概念化されちゃっていて見えない。だって私らはそんな単純明快に怒りですなんて持たないじゃないですか、ね、単純明快に不安だなんて持たなくて、不安、あえて言えば今私は確かに不安なんだけども、だけど不安っていうのは、はいはい私不安持ってますなんてそんな話状態じゃなくて、やっぱりいろんなもっと複雑な、ね、感情が湧き起こって、 thinking が湧き起こって、で体の感覚もいろいろあって、まあ、そういう状態ですよね。だから不安って言葉にまとめる以前の生なリアリティそのものですね、それをフェルトセンスって言って、まあ池見先生に説明されて、あ、だったらわかるわ、なんで誰もこんなクリアな説明してくれなかったのってね思うんですけども、やっぱり第一人者に直接聞くと非常に分かって、非常に納得が いきました。でそしてまさにそれを私らは探し求めていた、ね、つまり青空に触れた後、それでも私らは雲としてのフェルトセンスを持っているわけですね。も、雲として生きていく部分もあって、で そういういろんな感情やティンキングや、体のいろんな反応とか、ね、それをどう青空っていう視点から、見ていく、どう取り扱っていく、まあ見ていくというどう取り扱っていくのかですね、そうすると、この取り扱うっていうのはもちろんセラピーの人はもうお箱中のお箱なので、ものすごいたくさんその人たちから学べるし、だけどもその問題の、池見先生が去年の5月ぐらいに私にメール送っていただいて、もう最近青空のフォーカシングというのを始めましたってね。で、まあ、ちょっと後でそのテキスト、これはもう公表されてるテキストなんで読んでいいテキストですから、ちょっと読みますけども、まさにそれを、やってらっしゃる。青空っていう視点を入れた途端に、クライアントの中にガラリと、変わった。でそれもなんか無理やりなんか池見先生が青空、私の青空としての私とかね、なんか読んで青空っていうのを概念化して、じゃあこれをフォーカスに入れてやろうなんて思ったわけじゃなくて、あるそのクライアントの人ですね、が自然な形で青空っていうものを発見して、青空っていう場所に立ってた時に、今まで辛くて辛くてしょうがない何かがガラリと変わって、その辛さから、解放された。でそれもでフォーカシングのテクニックそのものは全く一緒なんだけども、どの場所に立ってそれをするかでここまで違うのかっていうことに、池見先生自身が驚いてしまって、でその後じゃあどうやったら、意識的にこの青空っていう場所に立てるのか、ね、で立った後どう、フォーカシングしていくのかっていうことを今研究されているみたいですね。はい、それをもう今盛んに他に理論的研究じゃなくて、まあ、ああいう方はもう本当にセラピストだから、もう実際に生身の人間 を対象としてされているクライアントだったり、あるいはもう研究仲間だったりとかね、いうみたいですね。なので、青空に関してはね、まあ、私らが、まあ、こればっかりやってきたので、まあ、これ大体分かってきたんだけど、このあとどう自分の中の起こっていること、それもフォーカスの言葉を使えばフェルトセンスですけども、それをどう、取り扱っていくのか ていうことで非常に参考になるな。何のためかというと、この青空に触れた後どうやってその青空の周辺に埋まっている、地雷を避けるかっていうね、その目的のために、ね、そういう、文脈なんですよ。わかりますかね。いいですね。でその文脈があって、それをもとにね、ちょっとお話できたらいいかなと思います。ね。ちょっと文脈の説明だけど大抵終わってしまうんだけども、そうですね。はい、ちょっと待ってね。そういう問題意識ね。それでね、なぜ、クライアントの人が青空っていう視点を入れた途端にガラリと変わったのか。ね。それはもう、一般の方、このポッドキャストを聞いてる人だったらもう嫌ってほど、分かってらっしゃるかなと思いますけども、この間もね、このずっと去年の暮れから、今年の初めからにかけて、そしてこの間の名古屋でも、京都でもずっとお話ししてきたんだけれども、去年の暮れね、この何人か、参加してくださった、結構来てますね、今日ね。鎌倉の木曽の家でのね、リトリートがあって、で、そこで、カトリックの場所なので、ね、イエス様の生涯を追体験して、ね、まさに追体験ですね。でいきなり死刑宣告を受けるとかね、いきなり死刑宣告を受けちゃってね。でそれでいきなり十字架背負わされちゃってね、何回も、ね、内藤さん転んじゃってね、で最後に十字架にかけられて。息を引き取って、最後に十字架から戻されて、お墓に埋められてね。で、木曽の家に、岩穴があってね。で、ここがお墓ですってね。イエス様、ここで亡くなったのかって思ったんだけど、それで、聖書のある記述によると、3日後に、復活された。ね。それを、我々は追体験して、でそれで、エゴと、ね、エゴが十字架にかけられて亡くなって、それでまた全く別なものとして生まれ変わってってね、っていうようなことを散々、話してきたんだけれども、その時になぜ十字架っていうああいうシンボルをキリスト教の中で2000年間あれだけ大事にしてきたのかってね、だから十字架の上で殺される意味と、それから復活する意味と。これがキリスト教のもう、コアもいいとこじゃないですか。ね。で、それをもとに、隣人を愛せよとかね、明日のことは心配するなとか、いろいろ出てくるわけで。で、だから、この十字架で殺されてしまった意味と、でも3日後に復活した意味と、ね。これを、2000年間キリスト教の人たちはずっと考えてきた。 自分の問題としてですね。で、去年の暮れからずっと言ってきたのは、こういう話は、あ、キリスト教ではそうなのねって、そんな、そういう、で、仏教ではちょっと違うよって、そんな話であるわけがなくて、あくまでも私らは、少なくとも一方案の立場は、一方案はいつまで、あくまでもワンダルマっていう立場なんで、でワンダルマっていうのは、これはただ単に仏教にいろんな、伝統とか宗派があるけれども、それをまあ一つのものとして見ていこうよねっていうこともあるんだけども、実はもっと大きくて、単に仏教だけではなくてね、で 仏教ってくくりがあるじゃないですかね、それで日本の禅とかチベット仏教とか寺田仏教とかね、でそのバラバラになっちゃってるから、そうじゃなくて、それを一つのものとして見ていこうっていうのが、まあ一応ワンダルマの第一義的な意味なんだけども、もっと深く言えば、実はもう仏教っていう枠組みも超えて、それはキリスト教だろうが何だろうが、ヨーガの伝統だろうがね、結局みんなワンダルマ、ダルマっていうのはサンスクリットで真理っていう意味ですから、一つの真理っていうものをだけじゃないの、真理というのは一つであって、でその、表現の仕方がそれぞれ違っていて、仏教的な表現の仕方、ね、イスラム教的な表現の仕方、キリスト教的な表現の仕方っていう違いがあるだけじゃないのってね、そういう立場に立ってみると、このイエス様が十字架の上で、ね、殺されて3日後に復活されたっていうのも、単にキリスト教がそうだよねってそういう話ではなくて、なんか仏教はお釈迦様は殺されなかったよねっていう、だからよかったよね、そんな話ではなくて、そうではなくて、あくまでも我々が問題にしている真理ですね、それの一つの表現の仕方がああいう十字架と復活なんだから、だから十字架の意味と復活の意味は、私にとっても皆さんにとっても、このポッドキャストを聞いている全ての人にとっても大事。なぜ？それは一つの、真理の一つの表現だから、ね、ってことで、見ていくと、やっぱりあれはあくまでも、何かが死んで何かが復活したっていうね、そういう話ですよね。でそれで、それで、でその時にどうしても何かを知らなきゃいけない、何かを手放さなきゃいけないっていう、そういう文脈の中で、百尺竿燈一歩進めようっていうね話が出てきて、でそれで、でもどうしても進められない、ね、怖くて、で進めたら落ちて死んじゃうから。なので、そういう百尺ね、30メートルのところにしがみついてる私をどうやって手放すのか、ね、っていう、そういう問題意識ですよね。だから自分の本質が青空だっていうことが分かんなくて、雲として生きていて、雲として生きている限りはもう30メートルの、竿の上で竿をぐっと握りしめちゃって、もうそこから身動き取れなくなっちゃってる状態、ね、っていうのが我々のリアリティじゃないのっていうねとこですね。でそので、だけどこれはもうちょっとずっと数週間話してきたことだから、もう先に進みますけども、でもそうじゃなくて、その、中国のね禅僧たちが言うには、その30メートルの竿の上から一歩踏み出すっていうことは、十方世界が全身に現ずべし、ね、これは、この間朝日カルチャーでも、それから、名古屋京都でも、ね、名古屋はちょっとか、京都でかなり話したんだけども、我々は今、30メートルの 竿の上でしがみついている何とも情けない、のが自分だと思っていたんだけれども、そうではなくて、この世界全体が自分なんだよね。だから百尺の竿と30メートルの竿の上から一歩踏み出すっていうことは、この思い込み自体を捨てる、ね、でこれはやっぱり踏み出さないと分かんないじゃないですか、ね、だから踏み出すわけね、踏み出させるわけね。なぜやっぱりこれしがみついたまま、やっぱり世界、私っていうのは世界全体が私なんだよねって言ったって、それ単なる概念でしょ。わかります？だけど禅の流れの中ではそんなの概念で、そういうことはもう華厳経の中とかね、いろんな中にも散々書かれているんだけども、じゃああなたはそれ本当に信じてるのってね、なるとちょっと非常に怪しくなる。だからもしあなたが本当にそれを信じてるんだったらば、あなたは30メートルの先から一歩踏み出せるよねって、そういう話なんですよ。わかりますかね。もし本気で信じてないんだったら踏み出せないじゃないですか。わかります？でも本気で信じてたら踏み出せますよね。なぜ？踏み出したって死なないと知ってるから。だって世界全体が自分だったら死ぬわけないじゃないですか。いいですか？だけども世界全体が自分だとは信じきれなくて、30メートルの竿の上にしがみついているのが、これが自分だっていうのがその人の本音であるんだったらば、踏み出すのはとてつもなく怖いですよ。なぜ？踏み出したら落ちて死んじゃうから。だから結局その、なんていうか、世界全体が自分だなんていうのは、これは華厳経読んでもどこで読んでも、もうすでに大乗仏教だったらどこにでも書いてあることなんで、そんな目新しいことではないわけね。だけどもあなたはそれ本当に信じてるの？もし本当に信じてるんだったら手放せるよね。手放せないんだったらやっぱり結局あなたは本音のところでは信じてないってことなんじゃないの？そういう話なんです。だからきついのね。で、それでもし世界全体が自分なんだよねっていうことを本当に納得してる、本当に知ってる人だったらば何の躊躇もなく手放せる。ますよね。そして手放さない限り、これは逆に言うと瞑想に戻ってくると、瞑想っていうのがまず無理じゃないですか。私が瞑想をするためにはピッチャー交代が必要だよねって散々言ってきたんだけれども、そのピッチャー交代、っていうのは、先発ピッチャーっていうのはこのしがみついてる私ですよね。この竿の先にしがみついてる私がいくら呼吸を見ようとしたって、いくら体の感覚を見ようとしたって、いくら生きとし生けるものが幸せでありますようになんて言ったって意味ないじゃないですか。意味ないというか、これは瞑想をやってる人間としての、なんていうかな、実際的な話としては無理ですよね。なんていうかな、生きとし生けるも幸せでありますようにと竿にしがみつきながら言ったってさ、これ単なる言葉じゃないですか。わかります？ね。だからそんな慈悲の瞑想やったら何の力にもならないわけなんですよね。で、呼吸瞑想やったって、ここにしがみついてるってことは、この thinking mind が自分なんだから、この thinking mind でもって呼吸を見ることになって、 Thinking Mind の特徴っていうのは、これはお猿さんだから、モンキーマインドだから、絶対に呼吸のところに落ち着いてはいない、ね、1秒後にはどっか行っちゃってる。 だから1秒後にどっか行っちゃってる thinking mind、monkey mind で呼吸を見ようとしても無理だよねっていう、そういう話でしたね。で、生きとし生けるものが幸せでありますようになんて、竿につかまりながらしがみつきながら言ったって意味ないよねって、そういう話ですね。だから結局この竿につかまりながらは瞑想できないじゃないですか。で、仏教、特に大乗仏教を勉強すれば、もう世界全体が自分だよねっていうことが、いろんな経典の中で書かれている。でも問題は、あなたはそれを本気で信じているのっていう話になって、本気で信じているんだったらば、一歩踏み出せるでしょうってことね。ですか。はい。ですから、この、30メートルの竿から一歩踏み出すことで、我々は本当に最後に、このしがみついている私っていうものを手放すことができる。ね。で、その時に、確かに、何かは30メートルから下に落ちて死んじゃうんですよ。だけども皆さんは死なない。なぜ？世界全体が自分だから。で、その時に本当に世界全体が自分だっていうことが納得がいく。30メートルの竿の先から手放して死んじゃ、誰かが死ぬことによってっていうね、そういう何かが死ぬことによってしか本当のことがわからない。何かが十字架の上で殺されない限り本当のものが復活しないっていう、そういうことなのね。いいですか。で、まあそれをそこら辺を見ていくと、我々は結構苦労したけども、まあなんとか。世界全体が自分だったよね。ってことは、世界全体、世界の、全体は、の本質が青空であり、そしてそれは私自身の本質が青空であるよね。ってことは、ついに、まあ、一応わかるんだけれども、で、そこさえわかれば、あと、瞑想することとかね、なんとかっていうのは、まあ、そんなに難しくできない。ね、あ、難しく、難しくないですね。ごめんなさい。ね。で、そうなんだけれども、で、その時に、じゃあそれで話が終わりかっていうと、そうではなくて、なぜかというと、その辺りにたくさんの地雷が埋まっていて、今度はその地雷を避けながら、自分の本質が青空だと本当に分かった時、青空として復活した時、十字架の上で何かが殺されて、もう一回青空としての私として復活した後に、我々がやらなきゃいけないことがまだもう一つあって、で、それが、このフェルトセンスをフォーカシングしていくこと、ヴィパッサナしていくことなのね。で、それをすることでようやく我々は、青空としての私っていうのを、瞑想の中で瞬間的に味わうんではなくて、まあ、もちろんそれは味わうんだけども、そうではなくて、それを本当に日常生活の中に落とし込んでいくことができるし、落とし込んでいかないと、絵に描いた餅になりかねないどころか、かえって地雷を踏んで、自分自身も、そして周りも傷つけてしまう。そういう話ですね。だから、去年からの話をつないでいくと、こうなります。ですか？だから今、我々の、問題意識っていうのは、私の本質が青空だと、ついに、まあ、分かった。結構苦労したけども。ね。でも、それで話が終わりじゃなくて、実はそこから、結構は、何かが始まっている。 でもじゃあなんか、いや、そのこと言ったらなんか自分の中の何かをヴィパッサナしていって、それによってサンカーラを浄化していくっていうのはなんかいつものストーリーじゃないのっていう反論が当然出てくるんだけども、ちょっとそれは違うんですよね。それはそこにはやっぱり自分の本質が青空だっていう、そういう世界観はないから。で、我々が今やろうとしてるのは自分の本質が青空だっていう、世界観に立ってもう一回フェルトセンスをフォーカシングしていくことね、ヴィパッサナしていくことなんですよ。ですね、そういう流れです。はい。で、そして、で、それをもうちょっとね、丁寧に、フォーカシングの池見先生の、紹介してくださった、ちょっと方法をね、紹介しながら、いきますね。ですか。はい。まあ、基本的にはね、池道先生がはさっきも言ったように、日本のフォーカシングを日本にフォーカシングを紹介して導入して、で、世界的にも活躍されて、で、まあ、リードされている、そういう方ですね。で、その方が、2年前ぐらいに私と一生さんのね、アップデートする仏教っていうものを読まれて、結構熱い感想コメントをね、フェイスブックに書かれていて、まあ、それで、随分と熱く読んでくださってるなっていうね、感じを受けだったんですよ。それで1、2回お会いして、私の、瞑想会にも来ていただいたりしてたんだけど、その後ね、ちょっとしばらく、関係がちょっとなかったんですけども、それで去年の5月ぐらいにもう一回お手メールをいただいて、で、ですね。で、っていうのは、なぜかっていうと、ご自身が、まあ、いわゆるの本当にオーセンティックなね、フォーカシングをやってきながら、で、私らのそのアップデートする仏教で、私の青空としての私を読まれて、青空っていう、そういう捉え方、そういう観点ですね、私の本質は青空なんだっていうことを、これが池見先生と結構新鮮な切り口だったみたいなんですよ。ね、だけどちょっと瞑想とフォーカシングってのはそのまま結びつかないので、しばらくそこら辺がどうなってるのかっていうのが、してたかなり躊躇してたんですけども、あるね、ことから、どうもこの、青空からフォーカシングするっていうのがもう決め手じゃないかっていうことを確信した。ね。それをね、私の個人的なメールではなくて、もう完全に発表する、文章としてね、発表されてるので、まあ、これはもう読んでも大丈夫だと思いますので、読んでいきますね。で、問題意識いいですね。 瞑想とか一切関係ないところでフォーカシングってことをずっとされてきた方ですね。そして2年前ぐらいから私は石尾さんを通して、この仏教っていうものに触れて、で特に私の本質は青空なんだっていうそういう、観点に触れたわけなんですよね。でこのフォーカシングの具体的なテクニック、それはもう第一人者として徹底的にやってこられた。そして新たに2年前から青空っていう視点が加わった時にどういうことが、先生の中でそして、クライアントの中で起こったかっていうね、そこが問題ですね。で池見さんがこの私らの、アップデートとか青空に、としての私に興味持たれた、問題意識っていうのは非常にもう分かってらっしゃるっていうか、ね、ちょっと読むとね、これらで取り上げられている問題の一つは誰が瞑想しているのかという点です。でとか、まあこれしか私らの本では問題にしてないわけですよね。誰がね。で、が、thinking mind ね。で、いくら瞑想しても、がを超越することが難しい。っていうのが、まあ私と石尾さんがずっと話してきたことで、まあ私が毎週話してることなんだけどもね。でそれをまあ私ら仏教の文脈の、仏教の瞑想の文脈の中で、散々話したのを、池見先生が読まれてショックを受けられて、なぜかっていうと、フォーカシングでもまさにそこが問題で、で誰がフォーカシングをしているのか、誰がクリアリングスペースをしているのかという問題意識を持っていた。ってことは逆に言うと、このいつもの俺がね、thinking mind がフォーカシングしたって意味ないよねっていうのを現場の実感として持っていられたっていうことですね。だから普段からそういう問題意識があるからこそ、私と石尾さんの本に触れた途端に、うわここなんだということがすぐ分かる、ね、普段この問題意識がなかったら別に私と石尾さんが読んだの本を読んだって全然どこがポイントなのか多分分からないけども、もうすでにこの方の中で誰がフォーカシングをしているのかっていうのがもう鍵だよねっていうことがもう分かってらした、ね。この thinking mind がスペースを想像しようとすればするほどできないし、で逆に言うと例えば心に余裕を持てなんて言ったって、余裕なんて得られないし、リラックスしなきゃいけないなんて言ったらいけば余計リラックスが緊張しちゃうってね、これはもう別にそんなフォーカスがどうのこうじゃなくて一般の世間の中でも当たり前じゃないですかね。これはまあよく言うけど、アクセプトしなきゃいけないなんて言ったらアクセプトなんかできるわけがないしね。だからまあそういうそこね、フォーカスの方では心にスペースを一つ持つってね、だからいきなり巻き込まれるんではなくてスペースを作るってことを、まあ、やられてるんだけども、だけどもそれもこの thinking mind が clearing space をしようとしても、無理で、そうではなくてスペースが現れる presence と考えた方が良いと、まあ、池見先生は論文で発表したっていうけど、これは当たり前ですよね。スペースを作るぞ、スペース分かりますよね。この目のいろんなことが起こっていて、普通はもう巻き込まれちゃうから、巻き込まれないようにちょっとスペースを作る。でもこのスペースを一つ、作るぞなんて言ったって作れるわけがない。じゃなくてスペースはただ現れるもんなんだ。っていうことですね。だから非常にこのフォーカシングの難しさ、これをやったらフォーカシング進まないよねっていうことを分かっている。 で、フォーカシングフォーカシングであるためには俺がなんかフォーカスしてやるぞとかね、俺が、スペースを作ってやるぞっていうんではなくて、スペースの方が勝手に出ていくんで、あの、できてくる、権限するのではなければ絶対に本当のフォーカシングにはならないっていうことは、フォーカシングの現場の人として、もうそこで散々いろいろ苦労されてきたから、だからまあ私と石戸さんが瞑想っていうところでみんなが苦労してるのはここだよねっていうのがもう手に取るように分かったっていうことですね。で、ただなんていうかな、あの、それはあくまで私と石戸さんが仏教の瞑想の中で話したことであって、池目さん、自身があのフォーカシング、やっている中で経験したことと非常に似通っているんだけども、でもちょっと文脈が違うよねっていうところがあるわけですね。だからそれは当たり前で、瞑想はただ私は一人でやってるのに、フォーカシングは一対一でね、いろいろやるからね、あの、なのでちょっと そこをごっちゃにすることに関して、いきなり瞑想のあれを自分 あのフォーカシングに入れるってことに関して非常に躊躇していた、ちょっとそれはまずいよねっていうね、遠慮があったってことなんですよ。でそうなんだけども、あの、医療だってね、治した医者がいい医者って、ね、なるわけで、あの、中国だったらネズミを取る猫がいい猫ってね、白い猫だろうが黒い猫だろうが白猫だろうが黒猫だろうが何でもそんな関係なしで、ネズミが取ればいい、ね、猫ちゃん、ね、だからセラピストも患者さんが治ればいいわけで、だからそのためになんかその自分が持っているものを全て使う、ね、っていう、ことですね。だからもうその時点で、池水先生がずっとやってきたフォーカシングのいろんな技術に、それと全然違う文脈の中で発展してきた仏教の瞑想とか、慈悲の瞑想とかね、なんかを、もう入れてしまおうっていうね、そういう、ことですね。だけどもそれも、池水さんの方から、したわけじゃなくて、あるクライエントの人 あの経験から、そうなってきた、ね、でもちろんもう一回確認すると、瞑想っていうのは一人でやっていく、でま あの一方だとね、あの、私がガイドして皆さんやってもらうっていう、ものもあるけれども、あくまでもフォーカシングは一対一の、相互作用の中で起こっている、ね、だからそこが違うわけですね。で、なので青空のフォーカシングっていった場合に、一人で勝手にやるんではなくて、あくまでも、セラピストとクライエントのね、組でやっていく。で、それで、まあそういうことが、まあ準備ね、いろんなことがあって、まあ自分がフォーカシングで、悩んでるところはどうも瞑想と同じところだから、だからあのその、瞑想のところからね、青空とかなんかを持ってくればなんかヒントになるんじゃないの、でも瞑想とフォーカシングこっちにするのはまずいよねっていうね、ところでちょっとやってたところに、まああるクライエントとのセッションが始まったっていうんですよ。で、まあ、これは完全にあの症例発表としてやってるから、もうもちろん名前伏せてるし、あのこれそのまま取り上げてもいいと思いますから取り上げちゃいますけど、まあ、あるクライエントの、ね、女性の人がいて、で、彼女にとって とてつもなく大事なことがあって、だけどもそれに、まあ、要するに気になっていることがあるわけですよね。だけどもこれにダイレクトに触れるのはあまりにもちょっと辛すぎる、ね、それそうですよね。あのだから当然不安だったり躊躇したりね、 して、で、セッション始まって、今日はちょっとこのものすごく大事なことをやろうとするんだけども、ちょっとそのクライアントの方が不安になって、もう泣き出してしまったっていう、状況なんです。わかりますよね、これね。それはそうですよね。だって、まさにこれを取り上げたら、辛かったこととか何とかが全部思い出されてきちゃって、もう何だか分かんないうちにも涙が出てきちゃうっていうのは、もちろんそうで。で、それでまずは、じゃああなたは体のところでどういうふうに今感じてるのっていうとこですね。じゃあ体に何を感じてるの？だけども、それすらもこの人できなくて、もう不安でね、体の感じに注意が向けられない。だから、しょうがないから、もう体のことはちょっと、いいから、今のね、あるいはままのところに一緒にいましょうっていうね。で、そこにいると、この女性は涙が出てきてしまって、しんどいっていうね、言葉も浮かんでくる。で、そうしていくうちに、大体20分ぐらい経つと、この人は今、ちょっと話したくなってきた。このすごく大事なこと。だけども、ものすごく辛いことですね。そして、それを泣きながら池見先生に語り始めた。で、デリケートは当たり前ですね。ものすごく、要するに、もう一番痛いところに入っていきたいんだけど、行こうとしたら、もういいから、もうちょっと辛すぎるから、体の感覚も見れ、いいから、とにかくその場にいて、ただこの場にいることにしましょうってね、やっていくうちに、ちょっと落ち着いてきて、今日はちょっとそれを話したくなった。で、どういうことを話したかったのかっていうと、これもちょっと辛い話なんだけども、これも、もう公になってることなのでいいかと思いますけども、結婚して9年になるんだけども、子供に恵まれない。で、それで不妊治療を受けていて、やっと妊娠したのに、ちょうど1年前に流産してしまった。ね、で、そのことに、自責の思いとか後悔などが、湧き起こってきて、で、このこと自体に触れることができなくて、それで今、街でお腹の大きい妊婦さんを見ると、とてもつらい。これは辛いよね、当たり前だけどね。で、そういう辛い、時に、彼女の中には単なる辛さとかね、なんとかっていう、すぐに言葉で表現できちゃうようなことではなくて、とにかくその人の中で何かが今、基本的には辛いんだけども、いろんなことが起こっているわけですよね。で、さっきも言ったけど、フェルトセンスそのものですね。それについて、どうなのかっていうと、胸のあたりがすごい圧迫されるような感じで、これはわかりますよね。これはもうその通りでしょ。ここが、今自分にとって一番辛いことををどうにかこうにか話せる、ね。で、この人は多分話さざるを得なかったんだと思うけどね。で、だけども、話している時に、胸のあたりにすごい圧迫されるような感じを、感じた。で、それで、とにかく、でも彼女は、この女性は、 この胸のところに、圧迫されるようなすごい感じがあるっていうことを少なくとも認識したわけですね。ですか？で、それで、池水先生は、クリアリングアスペースを提案した。で、ここからね、ちょっと、このまま私が解説するか読んじゃいましょうね。胸が圧迫されるような感じ、息が苦しくなるような感じが、どこかに行きたがっていたとしたら、どこでしょう。すごくない？これ。今、この人一番辛いことを打ち明けて、そして胸に非常に強い圧迫を今受けている。これものすごくよくわかりますよね。だけど、池部さんが質問して、その苦しい、圧迫されるような感じ、息が苦しくなるような感じが、どこかに行きたがってない？行きたがってるとしたらどこ？って聞いたんですって。そして20秒の沈黙のあと、彼女は「空」と答えたって。で、池見さんは「空だったらば空に行かせてあげましょう」と即座に応答した。彼女のすすり泣きは激しくなった。1分半の沈黙がそれに続いた。まあ、これも、もう手に取るように分かりますよね。一番つらいことに今この人を直面して、で、そしてそれが今空へ抜けていっているんですよね。で、彼女はこういうわけね。なんか空っていうと、やっぱり赤ちゃんのことが思い出されて、その手術をするときに看護師さんから、お空から見て守ってくれてるよと言われたんです。で、まあ、このクライアントが言って。で、それを池見先生が追体験してみると、何か違和感を感じた。そこで私は次のように応答した。これ池見さんの言葉ね。私にちらっと浮かんだことなんですけど、空からその子が守ってあげてるよと言われた。まあ、こう言った。そしたら、まあ、クライアントもさらに泣き出しちゃったんだけども。でも、なんか私が受けた感じは、でも自分がその子を守ってあげたかった。わかりますか？逆転してんですよ。赤ちゃんが守ってくれるんではなくて、私が、そのお母さんがその子を守ってあげたかった。じゃないの？って言うと、このクライアントはうなずいたわけね。いいですね。で、そしたら、まあ、ここで池見さんは もうフォーカシングをやめて、青空の瞑想に進むことを彼女に提案して、彼女はそれに同意したってね。青空の瞑想、かっこ山下良道で書いたんだけど。だからもう、ここから先は私の青空の瞑想で、フォーカシングの中で始めてるんですよ。で、なんて言うかっていうと、これはもう、まあ、私の言葉を池見さんが解釈して、こう池見さんはその女性に言うわけね。いいですか？今までフォーカシングをやってきて、ついにこの問題の核心の部分に触れてきて、だからもう、辛くて圧迫されていて、で、その圧迫された思いをどこ がどこへ逃げるのって言ったら空へ逃げしてね。で空へ行った時に、亡くなった赤ちゃんが自分を空から守ってくれている。だけども本当はそうじゃなくて、自分が赤ちゃんを守ってあげたいんじゃないのっていうね。いいですか。だから私が地上にいて赤ちゃんが空にいる。だけどそれちょっと違うでしょう。3時の女性。いいところなのにな、本当に。ちょっと後でちゃんと聞いててね、ポッドキャストでね。はい。で、それでもうここでフォーカシング終わって、ここから青空の瞑想に入っちゃってるんですよ。ね。で、青空の瞑想として、池見さんはこういうわけ。実はあなたは空なんですってね。空というところでは、あなたも子供も一体、境目はないし、そしていろんな思いの雲はぷかぷかと下に浮かんでいる。と、まあ、池水さんは、提案してるわけね。ですか？まあ、これは完全に私のアドラメソの、考え方だけども。で、それこそさっきの、百尺竿燈のね、30メートルの竿から一歩踏み出して、なぜ大丈夫なの？それは世界全体が私の体だから。で、それでここでは、あなたは空なんです。で、このあなたが空っていうところで、あなたと、あなたの残念ながら亡くなってしまった赤ちゃんとは一つなんだよ、ね。そして空の下にいろんな思いが雲としてぷかぷか浮かんでるんだよ、ね。だからここであなたの本質っていうものを逆転させちゃったわけね。わかります？ね。そうすると、まあ、これを池見先生がこの女性に言ったわけですね。で、そうすると、彼女は青い空をイメージできていると表明した。この女性の中で青い空が広がっているわけ。で、時折彼女は何か思い出したように泣き出した。で、その時私は、池見先生は、今浮かんできた思いは雲ですよ。あなたは空ですよ。と彼女に告げた。だからこの女性の中で、なんか辛い思い出が蘇ったわけじゃないですか。ね。あんだけ望んでいた赤ちゃん死んじゃったわけですよ。流産しちゃったわけね。辛いじゃないですか。もしかしたら私が何かやったからあの子を殺してしまったんだって自責の念、当然あるわけですよね。だからそういういろんな自責の念とか、そういう辛い思いを、ちょっと待って、それはちょうど雲みたいなもんじゃないの？そしてあなたは空なんじゃないの？そしてあなたの空としての、青空としての私の中に、雲としてそういう自責の思いとか何か浮かんでるんじゃないの？っていうふうに、彼女に告げた。わかりますね。池見先生は、まあ、これ誘導しながら、このクライエントをなんとかこの青空のところに持っていこう。あるいは自分の本質が青空だってことに気づいてもらう。そしてこの青空のとこから、いろんなたくさんな思い、ね。自分の子供を、もしかしたら自分が殺してしまったんじゃないのって、こんな辛い思いないわけですよ。自責の念ってね。その辛い思いも、そういう空から見ようよねっていうことを、言ってるですね。だから、まあ、ここでフォーカシングと瞑想が全部一つになっちゃってんだけども。で、そう、まあ、池見先生そう言われて、この女性は自分の本質が青空であるっていうところに立って、そこから今、いろんな思いを見てるわけね。で、しばらく空を体験した後、彼女は、 呼吸も楽な感じですと言った、ね、ちょっと体が楽になってきたわけね今ね。でそこで池見さんはこういうわけね、じゃあもう一つ瞑想します。空からずっと地上の方を見下ろすと、ね、空の上からね、そこにあなた、ね、これ誰でもいいんだけど名前が、ね、が見えます、ね、そこから米山さんが見える、ね、自分が見える、そこから小松さんが見える、ね、で上から見てくださいね、どっちもあなたなのですね。だから、ね、小松さんが青空にいながら地上にいる小松さんを見ている、米山さんが青空にいながら地上にいる米山さんを見ている。どっちも青空なんです。空も地上の両方ともね。これは仏教の基本的な瞑想です。念じるんですね。そして、このいいですか、ここで慈悲の瞑想が出てくるわけ。私が健やかで幸せでありますように、私が全ての苦しみから解放されますようにっていうね、この言葉を池見先生はこの女性に向かって繰り返して、だからこの女性がそういうふうに慈悲の瞑想の一番最初に、ね、私が幸せでありますようにをやってごらんなさいって言って、そして池見先生自身もこの女性が幸せでありますようにと念じたわけね。だから両方とも今慈悲の瞑想をやってるわけですよ。このクライアントの方は私が幸せでありますように、池見先生の方はこのクライアントの人が幸せでありますようにと念じたわけね。で沈黙の中で彼女はそれを行った。しばらくして彼女はにっこりした表情を浮かべてこう言った。その地上にいる私は結構元気なんですよね。私は元気だということに気づいておきましょう。池見先生は元気だということに気づいておきましょう。と、そのことにマインドフルになることを促した。そうすると、そのクライアントの人は元気というか、子供みたいというか、キャンキャンという感じなんですよね。と、笑いながら言った。このセッションで初めて笑いが出たところだった。ね。今まで泣いていたり緊張していたりしてたのが、ようやく笑いが出た。そして、非常に重要なことをこの人言うのね、クライアントがね。なんか守られているという温かい感じがあって、それから沈黙が10秒続いて、ちょっとほっとするような30秒注目が続いて穏やかな感じ、でその時池見先生はこのクライアントの肌がセッション前よりもきれいになっているように見えて、そう伝えるとこの人は笑いだし、私たち2人は笑い穏やかな感じを味わって、これで55分はい、これは一般の人がこれ聞くとどうでしょうかね。これ多分分かりますね。青空っていう場所に自分を置いて、そして地上にいる私、ね、が幸せでありますように。ってことはどういうことかっていうと、これは私がいつも慈悲の瞑想のところで説明してるけども、慈言慈修情ですね、慈悲の目でもって修情を見ている、つまりこの目自体が慈悲なのね。なぜ？私がもうすでに青空にいるから。青空としての私の目っていうのは慈悲の目なんですよ。で、青空に立った時に私らは慈悲の目を獲得する。そしてその慈悲の目でもって地上にいる私、ね、これ非常に辛い思いをたくさん抱いている私を見ると、この地上にいる私が今この彼女が言ったように結構元気だ、 なぜ慈悲の目で 見た修行というのは全て元気ですね。だからここで何が全部ガラリと変わっている、つまり、ね、今分かりますよね。今、どうしようもなく辛い思い出に触れた時にものすごく辛い圧迫した思いがあって、でも圧迫した思いがちょっと空へ行こうとしている。でそこでこの池見さんの方がちょっとそこでサジェストをして、じゃあちょっと自分を青空に置いてみたらどうなの、そして青空から自分に対して慈悲の瞑想を送ってみたらどうなの。でそうすることによってこの人はこの青空の場所に立つことを促しているわけね。そしたらあれだけ辛いかったクライアントが非常に穏やかになったとかね、言ってますね。で最後には笑いまで出てきてしまった。つまりここに立ちながら、自分を見ていく、ね、その時にこの子供を亡くしてしまったっていうあまりにも辛い、思いすら、溶かすことができたっていうことですね。なので、まあ私らはこの青空に立つ、青空とか青空に立って青空から慈悲っていうのはこれももう毎週やってることだから、これは私らにとってはまあもういいと思うんだけども、それによって、自分の中の、フェルトセンスですね、それをきっちりと見ていく、フォーカシングしていくっていうことが、非常に大事ですね。でそしてそれだけが、この、空青空に立った時に、その青空の周りにある、地雷を避ける方法です。なぜ、青空に立って青空に立ちながら自分のフェルトセンスをきちんと見なかったらば、すぐに私らは、とんでもない方向へ行ってしまう。なぜ青空に立つとやっぱりそこでは全能感みたいな、ね、ものがあるから、何でもできるぞという全能感みたいなものが出てきてしまって、でそれによって結果としてなんか因果を無視してしまうとかっていうことがあるね。で、まあ、ある、友人から のメールがあったんだけど、まあこれまさに、だから青空に触れることで今まで私らがいたのが映画の世界であること、マトリックス、マトリックスというのは仮想現実ですよ、世界であることが見えてくる、ね、でそうするとね、まあこれ仏教の先生じゃないんだけども、ノンデュアルの人がなんか最近流行っちゃってますけども、まあ、個人は幻想だとかね、やるべきことは何もないとかね、っていうことを言うだけで、この私らの中でずっと溜まってきたものがフェルトセンスっていうものを無視してしまう、ね、いいですか。だから今言ったようにきちんと青空に立って、でもやっぱり自分は赤ちゃんを流産してしまったあの苦しみを結局ここからきちんと見ているわけね、この青空フォーカシングの中では。だけどもこういう地道な作業をしないでいきなり青空だけで、青空を見たらもちろん個人というのは幻想だってわかるし、もう今更だからもう何もやることがないということはわかるし、ね、だって全て映画なんだからね、わかる。だけどもこれだけでいっちゃうと、この地道な青空のフォーカシングをしないと、どうなるかっていうと、しっぺ返しを食らいます。なぜ、このフェルトセンスがまだ完全に解放されていないから、どうなるかっていうと、このフェルトセンスの中でいろんな抵抗だとか何か欲しいだとかね、なって結局 非常に生々しい欲望に突き動かされてやってしまう。やってしまってるのに、これはいやもうこれはもう全体意識がやってることなんだとかね、言ってしまって、で帰って一般世間の人よりかひどいことをやってしまう傾向が大いにある。これは実際あります。で、これを野狐禅って仏教の文脈の中で言ってきてる。わかりますね。だから私らは青空に触れるからこそね、そこからもう一回、自分のフェルトセンスをきちんとフォーカスングしていくことね、ことが、今後大事になっていくんではないのかなと思います。はい。で、ここら辺ね、今日非常におもし、あの、フォーカスング、まあ、池上さんね、途中でフォーカスング青空の名数変えてますけども、非常に参考になったんではないかなと思いますね。はい。じゃあ、この後、まあ、とにかくね、私らは地道にやりましょう。地道に、青空に触れたからといってすぐにふんぞり返るんではなくてね。はい。じゃあ、地道に、菩薩として生きていきますね。だからこの後ね、菩薩っていうのが今年の大きなテーマですからね。はい。じゃあ今日はね、青空に触れた後、地雷を避けるために、この青空のフォーカシングっていうのが非常に参考になるのではないかという、そういう話でした。じゃあ、四句誓願を読みます。3回、衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。